桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
あれですね、たまに行われる緊急収録。
そうですね。
ねえ。今日は日付が6月
1日です、
ね、はい、はい、入りました。もう6月ですよ。もう2019年が 40% ぐらい終わりましたね。
そうですね。
ね、あっちゅう間にもう令和元年も終わりに近づいていってる気がします。
はい、
あれですね、2人とも初日に見に行くという
万難を排して
ですね。そうですよ。僕なんかね、はい、前もって周囲にですね、
はい、
今日これ行く言うてたせいでですね、上司の一人なんかは僕に仕事を振ろうとした瞬間にそれを思い出してですね、
はい、
あ、ジャス君今日あれ行くんやったからこの仕事はもう俺やっとくわって言ってくれるっていうね、ホワイトかっていう。
はいはい。
そういう状況を作ってまでして見に行っていましたけれども。はい。ね、もう早速何の話かは。
はい。
言ってしまいましょう。ゴジラ、キングオブモンスターズ。
はい。
ねえ、この映画。もうこの映画についてもう初日にね、お互い。何キロ離れてるんでしょうね。僕と竹槍さんのおおよその位置が。
1500キロぐらいですよ。
1500キロぐらい離れてる二人が。
はい。
大体同じような時間に。
はい。
同じ映画を見に行って。で、その翌日にスカイプを通して喋るという。
はいはい。
はい。仲良しかと。
遠距離恋愛だ。
そう。全然浮気する気のない二人かと。
はいはい。
ラブラブかっていう話ですね。いやでもこれはね、少年の心でもって見に行く映画ですからね。
はいはいはい。
だから、おおよそ、
はい、
事前に公開されてた情報ぐらいさらっとご紹介しといた方がいいんですかね。
そうですね。ね。トレーラー分ぐらいは。
そうですね。
はい。
モンスターバースシリーズ。
そうです。
レジェンダリー。まあ、中国資本の映画会社ですよね。
は
い、が、お送りするモンスターバースという一つの世界観に則った、
はい。
怪獣映画のシリーズ3作目。
そうですね。
ね。はい、いわゆるギャレス版ゴジラ。
はい。
それと、キングコング、何でしたっけ、
サブタイトル。スカルアイランド。
スカルアイランド、そう。それに続く、ゴジラ、キングオブモンスターズ。
はい。
はい。今回は、その、ギャレス版のゴジラで海に帰っていったゴジラが現れる以外にも、
はい。
モスラ、ラドン、キングギドラなどが登場するっていうぐらいは、事前に公表されてたと。
そうですね。
いうところで、まあまあ、ハリウッド版怪獣送信劇やと。いうことで見に行きましたと。
はい。
いうところですね。
ええ。
まあ、早速もう、こっからはね。
はい。
なんかこう、ネタバレ厳禁みたいなことで、気にしながら喋るの、嫌でしょ。
もう、無理です、
ね。もう、思ったこと言わんと嫌でしょ。
はい、はい。
だから、もう見に行く気が少しでもある人。
はい。
はもう、ここら辺で。
ええ。
で、もし、迷ってて、これ聞いてる人は、
はい。
見に行きたいなって思った瞬間からもう後に残しといてほしいと。いうとこですね。
はい。
はい。まあ、そんな中で、喋っていきたいと思いますけれども。
はい。
やっぱりこう映画って見た後って、
うん。
まあ、エゴサーチじゃないな、あれ、自分のことじゃないから。
うん。
他の人がどんな感想を持ってんのかなってちょっと気になったりするじゃないですか。
はいはい。
だからやっぱりこう、ツイッターの中でゴジラとかで、検索かけたりしますでしょ。
そうですね。ツイッターのなんかの検索欄にもドンと出てきましたからね。
あ、でしょうでしょう、なんでしょう、おすすめトレンドみたいな。
はいはい。
うん。
ゴジラみんなの感想はみたいな感じ
です、ね。そう。で、僕最初にパッと見たらね。
はい。
もうゴジラ、
はい、
素晴らしくて泣きそうだったって書いてある人がいて、
うん、
もう何を言ってるのか全くわからないと、
はいはい、
こいつ何言ってんのと、
ねえ、
全然俺意味わからんわと、
うん、
基本的に怪獣出てるしずっと泣いてますけどっていう、泣きそうとか意味わからんと、
泣け、
ずっとね、ポロポロポロって泣きながら僕見てましたんでね。
はいはい。
まあね、今回のゴジラはね、
ええ、
なんか、映画って、
はい、
まだまだこんな感動できんねんなって思うぐらい楽しかったです。
はいはいはい。
うん。
予 淀川さんじゃないですけど、本当に映画って本当にいいものですねっていう感じですよ。
いいものですねは水野晴郎じゃないですか。
あ、でしたっけ。
そう。で、あの水野晴郎は、
はい。
3段階つけてるんですよ。あの、いいものですねっていうのに。うん、
はいはい。
いいものですねと、面白いものですねと、素晴らしいものですねがあって、
はい、はい。
合格点の時はいいものですねなんですよ。
ええー。
で、この映画俺大嫌いやけど、はい、映画っていろんなものあって面白いですねっていう面白いですねがあって、
ほうほう。
水野晴郎大絶賛の時は映画って素晴らしいですねになるんですよ。
なるほど。
この映画はね、素晴らしいっていう言葉には収まらないぐらい素晴らしいですね。
そうですね。もう
僕、本当にあの、スタンディングオベーションしたくなるぐらい。
はいはい、はい。
うん。って思いながら。
僕は今回の映画を見てる間は、
うん、
初めてゴジラ映画を見た、
うん、
8歳の時に戻りましたね。
あ、そうそうそう。8歳の時って言ったら何ですか、
はい、ビオランテです。
ビオランテ、そうそうそうそう。本当にね、あの、ビオランテラインは軽々と超えましたね。
はいはいはい。
うん。いや、今回ね、
ええ、
映画のマナー、はい、で、もう最近よく言うじゃないですか、あの、途中で音出さへんかったらええやろみたいにして、携帯見るやつおるな、みたいな。
はいはいはい。
で、視界に入るやんけど。なんで、隣にカップルおったんですけど、
ほう。
隣がそのカップルの女の方やったんですよ。
はいはい。
だ開始10分ぐらいですかね、携帯見とんすよ。
おぉ。
うん。いや、多分時間とか見とんやと思うんですよ。
はいはい。
なんで、うわ、鬱陶しいわって思うじゃないですか。
はい、はい。
チラチラチラ、言ったら発光体ですから、
うん、
それがこう、チラチラ、チラチラするから、うっとうしいわ、思ってて。
はいはい。
で、次、あれですよ、モンスターゼロが登場するぐらいのシーン。
はいはいはい。
その直前ぐらいでもまた出しよったんで。
はいはい。
言うたんですよ。
ええ。
肩トントンってやって、携帯指さして、消してって言って。
はいはい。
あ、とか言うて。
はい、はい。
まあ、消してましたわ。
ええ。
で、それ、これ、消したはええけど、
うん。
こいつ、うっとうしいわ、っていうの心に残るじゃないですか。
はいはい。
な、もう、それがずっと引っかかって映画に集中できへんみたいなことだって全然あり得るじゃないですか。
ありますね。
ね。で、また僕今回普通の映画館でも、
はい。
ドルビーアトモスフィアっていう。
おお。天井にスピーカーついてるやつですね。
そうそうそうそう、そう、はい。で、こう、周囲の音がこう、立体的に聞こえるよっていう。で、画面も通常のその映画館のスクリーンより大きいよっていうことで、はい。プラス200円取られて、
おお、
2000円のやつ見に行ってたんですよ。
はいはい。
なら、2000円払って、なおかつその、上司にも気を使わせて。
はいはい。
万難を排して生きてるにもかかわらず、そんなことで俺の映画体験を邪魔されるなんてって思って、腹立ってたんですけど、
はいは
い、そのもうモンスターゼロがいざ登場してからというものを、
はい。
そんな女との記憶はどうでもいいぐらい映画に集中してしまうという。
素晴らしい。
もうね。
はい。
もう一気にそれも全部吹き飛ばしてくれるぐらいの。
うん。
なんでしょう。100点満点で5万点ぐらいある映画でしたね。
もう、天元突破ですよ。
そうそうそうそうそう。はい、ねえ、いやー、もうなんかもう、これは本当にもう竹槍さんと語るバーみたいな。
はい。
うん、これがあってよかったなと。
うん。
うん。思う映画。
はい。
うん。いろんなポイントで喋れるでしょ。
もう最初から最後まで全部筋言えるぐらいですよ。
全然もう一回、もう二回、何回でも見に行きたいぐらいの。
あ、もう本当に、もう、うん、時間が許す限り見に行きたいですね。
うん。うん。うん、
はい。
いや、僕はだからさっき言ったドルビーアトモスフィアで見といて正解やったなと。もうできることなら、この、何ですか、IMAX。
はい、はい。
あれが身近にある人はもうできるだけそういう、
うん、
どうでしょう、最初の見る機会を、
うん、
より迫力のある環境で見てほしいなと。
はい、はい。
うん。4DX がいるかどうかちょっと疑問ですけどね。
4DX は多分本当に絵見えなくなります、
ね。そうそうそう。映画に集中するっていう意味では微妙なかなっていう気は。
はい、はい。
うん。
鳥が飛んでったら、凄まじい風で見えないとかですね。
そう。今回、凄まじい風を巻き起こす生き物だけ出てきますからね。
昆虫が出てくると、鱗粉で見えないとかです
ね。鱗粉を食らってちょっと、息苦しくなるとか。
はいはいはい。
あとあれですよね、キングギドラの、
はい。
引力光線でしたっけ、あれは。
え、まあそうですね。
うん。引力光線を食らうとちょっとビリビリするとかね。
はいはいはい。あと終盤は熱くて見えないです、
ね。さあ、そうそうそう。基本的にもう熱波熱波ですからね。
はいはい。
あそう。いや、本当にね。
ええ。
本当に良かったですね。
本当に見て良かったです。
うん。
はい。
シンゴジラはめちゃくちゃ面白かったじゃないですか。
うん。
シン・ゴジラはある種のまあ、言ったらあれも初代ゴジラのリメイクなわけですけど。
そうですね。
うん。その、ゴジラっていうものの持っている物語性みたいなものを抽出して、
はい。
そこにま、庵野秀明なりの解釈なんかを加えた、あれはあれで最高傑作で、うん、まあ、一つの極北じゃないですか。
そうですね。正当な初代の光景と言っていいですよね。
そう。で、今回のキングオブモンスターズは、はい、そのシン・ゴジラが持っていった残りの部分を、
はい。
今回の監督がその抽出して俺なりのものに仕上げたっていう、まあ、極北に対して、まあ、いろんな意味で南極やだと。
はいはいはい。
二つセットで、見て、
はい、
あ、ゴジラっていうものの、まあ、言ったら、長男、次男がちゃんとできたなって思えるぐらい。
僕の感覚では、
うん、
シン・ゴジラは、やっぱり初代ゴジラの、最初の、
うん、
正当な光景だと思います。
うんうんうん、
で、今回に関しては、
うん、
まあ、平成ゴジラ VS の、
うん、
もう、最高峰だと思いますよ。
そうですね。X の方じゃなくて VS の方ね。
VS の方です。
うん、うん、うん。
はい、
いわゆる1984ゴジラ。
はい。
あれですね、ゴジラ対武田鉄矢のやつですね。
そうです、そうです。
うん。の、はい、ところから始まって、あれの最後は一応ミレニアムになるんですか？
デストロイヤーですね。
あ、デストロイヤーか。ミレニアムはまた別枠か。は
い、別枠です、
ね。はい、はい、はい。デストロイヤーまでの、
はい。
シリーズの、まあ、言ったら、どうでしょう。集大成というか。
そうですね。
うん。そんな映画でしたよね。
はい。
もう、
なおかつですね、うん、平成ゴジラシリーズの VS は、
うん、
一応お正月映画なんですけど、
うんうんうん。
わし、誕生日が年末なので、
うん、
誕生日がてらに父親が劇場に連れてってくれるっていうのがですね、
うん。
もうほぼVS シリーズは全部なんですよ。
なるほど、なるほど。
誕生日に見に行ける映画がゴジラっていうことで、
うん、
今回のキングオブズモンスターズも見て、
うん、
もう本当に劇場に座ってんのは8歳の頃の俺でしたね。
そう、いや本当にね、まあ、竹有さん8歳、僕で、あ、でももう、そうか、
うん、
僕もビオランテから映画館に行ったので、
はい、
あの時が、ビオランテが 80?
9年ですね。
9年か。
平成元年です。
はいはいはいはい。その時は僕は10歳か。
はい。
うんうんうん。そう。その時の自分に戻ってますね。
うん。
うん。そう。いやね、もうその VS シリーズだけじゃなく、
は
い、
ええ
ー。もう、しかもゴジラだけじゃなく、
はい。
もういろんな映画の、
ええー。
その、いろんなその怪獣映画へのリスペクトがこう、ふんだんに散りばめられてるので。
はいはい。
うん。だから今回のね、その感想なんかでツイッターなんか見てたら、
ええ、
監督、その VS シリーズのゴジラ好きすぎみたいなこと書いてあるんですけど、
はいはい、
いやいや、VS シリーズだけちゃうやろと。
うん。
何や、ね、何やったら平成ガメラもこいつ大好きやろと。
というか、こいつ東宝好きやろ。
そうそうそう。そのね、もうネタバレでいきますけど、
はい。
その、これ海底軍艦とか、
はい。
ああいうところのその言ったら地下とか海底にある謎の文明みたいなものの東宝のイメージへのリスペクトやろっていう。
そうですね。
そう、だからその辺も含めてで見てるとものすごい楽しいですよね。
はい。
まさかここでバーニングゴジラ出てくるんやとか。
たまらんすよね。
ね。
本当にそのオマージュが感じられるシーンを見るたびに鳥肌が立つんですよね。
そうそうそうそう。今回そのゴジラとキングギドラが初めて対戦するところでもう早々にキングギドラの一本の首をゴジラが燃いでしまうじゃないですか。
はいはいはい。
で、それはすぐに自己再生してしまうわけですけど、
ええ、
その首を燃いだ瞬間に、おいおいおいおい、メカキングギドラになる時のあれみたいじゃないかって、こう観客に思わせてやると。
そうですね。
で、その結果、ラストのそのエンディングテロップの後の、
はい、
首一個だけ残ってるところで、はい、お前らこれ見てメカキングギドラ作りそうやって思ったやろっていうところまで含めてのワンセットとかね。
マイケル・ドハティ監督、
うん、
東ホス好きすぎだから、
うん、
東方サイドはもうこの監督囲めって思いますよね。もう日本のゴジラこの人にやってもらおうかっていう。
そうそうそうそうそう。あの、この人に任しといたら怪獣プロレスは間違いのないもん作ってくれるなという。
はいはい、はい。
うん。もうかね、まあ確かにね、その今回のゴジラが、
うん、
どっちかって言ったらその VS シリーズっていうより、
はい、
ゴジラとしてのシリーズが斜陽に向かっていった時のゴジラぐらい、
はいはい、
まあ言ったら守護神ゴジラみたいなところに寄ってますし、
はいはい、
映画の演出上、
ええ、
主人公たちが、ああ、危ない怪獣にやられてしまうっていうところに横から、ああって言って出てくるゴジラみたいな演出が、まあ3回ぐらいあったと思うんですよ。
ありますね。ありますね。もう分かってますね。
そう。確かに、いかがなものかとは思うんですよ。それを多用するのは。ただもう、その泣き声聞いた瞬間、もう僕ボロボロ泣いてるから。
もうなんかだってギャレスで見せられてましたからね。
そうそうそう。
まさか今回監督変わっても見せられるかって、しかもサンドっていうので、たまらんかったですよ。
そうそうそう。
来るぞって言いましたね。
ゴジラ足音するときとせえへんとき、さあ起きないって思うぐらいね。だってあの、来るときは、
はい。
ドゥーン、ドゥーン、ドゥーンっていう足音が聞こえて、え、何、まさか、あいつがって来てからの泣き声じゃないですか。
はいはいはい。
助けてくれるとき、もう、キツナ横いますからね。
そうですね。
いや、もうよかった。もうよかったシーンが、どれって言われても、
はい。
おおよそ40、50あるから。多分ね、ここで思い返して全部言ったつもりでも見返したら、ああ、ここの話してないって思うぐらい。
ありますね。
ありますね。
きっと。
はい、僕はもうもともと怪獣映画にもう一回火がついたのが、
はい。
平成ガメラシリーズの方やったりするんで、
ええー。
僕的に一番ブワってきたのは、
はい。
今回は我々も戦うのところで、
はい、
こうゴジラがキングギドラに向かっているところで、それを一丸となって援護する米軍ね。おい、ここをあれやろ、攻撃をレギオン東部に集中しろ、我々はこれよりガメラを援護するのはあれやろっていう思いながらもブワーってくる、
はいはい、
うん、とかね、うん、クモンガとかね。はいはい、あれ、デストロイヤーいました？
デストロイヤーはいないですよ。
なんかね、デストロイヤー出てるって言ってる人、出てないって言ってる人いるんですよ。
ええー。
うん。
ムートいましたよね。
ムートいました。
マンモスに角生えて腕生えてるやついますよね。
そうそうそう、気持ちの悪いマンモスね。
鳥さんいますよね。
鳥さんいました。
で、
アンギラスみたいなのもいたでしょ？
ああ、そうですね。
ね。
ええ
ー。うん。
デストロイヤーはいないでしょ？
デストロイヤーいないでしょ。
だってデストロイヤーまだこれからのはずです。
そうそうそうそう。まさかあの監督がそんな愚かなミスをするわけないじゃないですか。だって
ないですね。
ね。メキシコあたりから今度デストロイヤー出てくる話つなげれるように作ってるのに。
もうやりたい放題です。
そうそうそう。まあでも、バーニングゴジラもうやっちゃいましたけどね。
まあまあまあまあ、もうこれからでも必殺のバーニングでしょう。なんか、誰かが犠牲になってですね。
なるほど。だから、次はあれですよね、改心したラドンの、
はい。
力によって復活すると。
そうですね。
いう流れで。
はい。
ねえ、もう、だからそういう、なんですか、あ、このシーンあれやなとか、
うん。
なんですか、キングギドラに羽生えるみたいな流れで、
はいはい。
ラドン吸収されるみたいなもあったでしょ？
ありましたね。
うん。だから多分、あれと、いわゆるバーニングゴジラへの流れのところを融合して、今回やり直してみましたけど、どうです？みたいなところとか。よかったなぁ、
うん。
うん。
今回でもあれですね、
うん、
やっぱりお話が割とうまくできてたなという。う
ん、あ、うん。
うん。
脚本すごい練られてましたよね。
そうですね。
うん。
今まで東方の VS シリーズとかだと、
うん、
三枝さんいたでしょ、
うん、
結局ゴジラとのコミュニケーションとかに関してはもう全部、衝動力でどうにかしようとしてたでしょ、
三枝美紀ね。
ええ
ー。耳でかい姉ちゃんね。
そうそうそうそう。そこに関して一応ちゃんと怪獣たちの声を分析して、
うん、
なんとかコミュニケーションを取りましょう。 頑張って5年かけてその機械作りましたっていう
です
ね。
うん。
あそこら辺は非常に良かったなと思いますね。
でもあれですよね、結局声のレベルでそれできてしまうんやって思ったら、
うん。
ほら、よく日本の犯罪捜査なんかに、
はいはい、
音声分析を用いた第一人者みたいなこと言うてるズラのおっさんいるじゃないですか。
はいはい、ブラウン管のパソコンに座ってる人です。
そうそうそうそう。だ、はいはい、から昔の俳優みたいなグラサンしてるおっちゃん。まあ今はもう代替わりして息子がやってますけど。
ほうほうほう。世襲ですか。
世襲したんですよ。
はいはい。
あっことかに持ってったらできんちゃうって思いますけどね。
なん
だ俺やってみようかって思うくらい。
はいはい。
うん。あ、そう、でもあの装置もね。
うん。
アニメ版のゴジラに対するオマージュもちょっとあった気しません？
ああ。
そ
うですね。
うん、キングギドラ、まあ、モンスターゼロ。
はい。
モンスターゼロというか怪物ゼロですよね。
うん。
うん。
でも、モンスターゼロっていうやっぱ名前聞いたときに、
うん。
ちょっとゾワってきたのは、
うん。
もともとアメリカのギドラが出た作品のタイトルなんですよね。
あ、はい、はい。
ゴジラモンスターゼロっていう、容体の。
うん、
X 星人がギドラをモンスターゼロって名付けるじゃないですか。
うん。怪物ゼロとかって呼んでたやつを持ってきてるわけですよね。
うん。
うん、
今回のタイトルも、
うん、
キングオブモンスターズってアメリカで公開された、
うんうんうん、
東方ゴジラの最初の容体がキングオブザモンスターズなんですよね。
うんうんうんうん、うんうん、そう。
そういうところでもう監督好きすぎだなこいつって。そう。
しかも本当にお前文字通り怪獣王にしたなという。
うん。
ラストはね。
はい。
怪獣の王としてちゃんと描いた多分初めてやぞって思う。
うん。でもまだあいつとあいつがきっとですね。
うん。
チャチャを入れてくるはずなんで。
そうですね。
ええ。
おいおい。俺キングやからっていう。
そうそうそう。え、うん、お前キングなん？俺もキングなんやけどみたいな感じですね。
そうそうそうそう。そう、いやーねー、素晴らしかった。いや、なんか、映画の、
はい、
すべてが上映終わってみんなこう立ち出すときに、
うん、
みんな静かでしたもん。
うん、
うん。うん。
なんか、確かにそうですね。
うん。いやーとかじゃなくて、
はいはい。
っていう。とりあえず語りたいことはいっぱいありすぎてどこから行こうって思う感じの。
はいはい。
いや、ほんとよかった。
今回私が見た劇場、いつもの劇場なんですけど、
うん。
職場から105キロ離れてる劇場なんです。
遠いな。はい、往復210キロでしょ。
ええー。旅ですね、まさに。
そうそうそうそう。
うん。もうロードムービーですよ、
ロードムービー、ほんとに。
そんで、うん、今回見に行ったそのいつも行く劇場は、
うん。
一番大きな箱でやってたんですよ。
おほほほほ。
夜8時半からの回で。
うん。
350は入る箱で、
うん。
7割埋まってたんですけど、
うんうんうんうん。
ほとんどがアメリカンな人でしたね。
でも今回ね、外人さんこっちも多かったですよ。
はいはいはい。
うん。
やっぱり海外旅行してて、
うん。
見る人とかもいるんでしょうね、やっぱり。
うんうんうん。でしょうね。
うん。
字幕やったら見れますしね。
そうですね。
ちゃんと日本語のところは、英語字幕も入ってましたしね。
うんうんうん。今回セリフが多かったんで、
うん、
ちょっと心配、最初はちょっとしたんですけど、
うんうんうん。
うん、やっぱりなんかもう綺麗に、
うん。
やってくれたなと、
うん。うん。無駄な登場人物もいない感じでね。
そうですね。うん、やっぱり人の範囲がちょっとね、出てる人数少なめで。
うん。
で、ちまちまやるんだけど、結局、恐竜バトルにワッファーってなるっていう、ね。
そうそうそう。まあ、チャンツイーは必要だったかと言われるとそうではないですけどね。
まあ、ないですけど、おばあちゃんの時から双子ですっていうのは良かったですね。
そうですね。そうですね、それはね。すごいですね。BGM も良かったな。
うん。
うん。
今ですね。
うん。
iTunes で。
はい。
出てるんですよ、はい、サウンドトラック。
うん。もう出てるんですね。
もう出てます。で、それ聞いて、モスラズソングとか。
うん。
ゴジラズテーマとかですね。
うんうんうんうん。
ギドラとゴジラが最初の対決するときの音楽が、オールドライバルで。
うん。うん、
ちゃんとタイトルもですね、見ると、おーってなるんで。
お
ー。はい。なんか途中でお経か信号みたいなの流れるんで、ちょっとドッキリしますけど。
あれね、般若心経です。
あ、般若心経ですか。
そうそうそうそう。空即是色、色即是空言ってますよ。
はいはい。俺なんか、うん、あ、なんか中国語に一瞬聞こえてですね。あれっていう。
うんうんうん、
ちょっと一瞬ドキッてしましたけど。
そう。いや、でもね、モスラがね、初めて孵化
はいはい。
した時の BGM で若干聞こえるかなぐらいのところで、ドゥンテンテーンぐらいの入りはあったんですよね。
はいはい。 確かにそのメロディーは入ってますね。
うん。で、それが、いざ浮かして、
はい。
飛び立とうとしてる時の BGM、
うん。
もう完全にあのモスラの歌になってて、
はいはい。
ああ、素晴らしいと。来たと、
うん。
っていうのはもうちゃんとゴジラの方でも同じようにもやってましたし。
そうですね。
よかったな。
うん。
まあ、唯一文句つけるとしたら、対ゴジラ用の攻撃部隊の士官、
黒人のおばちゃん
とかのあのチーム、はい、G なんたらって呼んでたでしょ。
ああ、そうですね。
うん。あっこは G フォースにしてほしかったんですけどね。
うん。確かに。あと、おばちゃん現場出すぎね。
そうそうそうそう。機関となってるあの B2 みたいな、はい、あの、謎のステルス爆撃機やったじゃないですか。あれ前に出すぎですからね。
うん。前に出すぎ、あと船離れて、
うん、
あの普通にあの教習チームの戦闘立ちすぎ、うん、あとだって自分で操縦するんだっていう
。そうそうそう。
だからそれ考えたら、ある意味、高島兄弟ポジションなんですよね。
うん。そう、高島兄弟のポジションと一緒にあの中尾明も足しちゃった感じね。
そうそうそう。中尾いましたね、明。
中尾明。
メガネしていましたね。
そうそうそう。みんなおるっていう。
そうそうそう。あ、だからですね。
うん、
前作の、ゴジラの時に気づかなかったんですけど。
はいはい。
ステンツ少々いたじゃないですか。
ステンツ少々
あの、空母の、
はい。はいはいはいはいはい。
で、今回あの、大将に承認して、第7艦隊の提督になってんですけど。あの人、宝田明ポジションですね。
そうですね。
若い頃の宝田明に若干顔の、向き似てますもん。
そうそうそうそうそう。
これ寄せとんなって思いましたよ。
ね。そう。宝田明で思い出したんですけど、
はい、
今回の映画公開を記念したパーティーがあったようなんですよ。
ああ。
で、渡辺謙と宝田明がツーショットの写真を、撮ってて、それを渡辺謙が、ツイッターかなんかに上げてたんですけど、
はい、
最初のゴジラのシリーズと、今のゴジラのシリーズの、うん、二人が並び立った写真ですみたいなこと書いてあったんですけど、
はい、
いやいや、宝田明は前作も出とんねんと。
忘れんなと。
そうそう。
会ってないだろう
し。そうそう。バッサリカットされて、その映像が世に出てないだけで。
多分たった5秒ぐらいなんですよって。
そうそうそう。
出してあげたらいいじゃないですか
って。ねえ。
うん、
いやそういうのが出てほしいっていう意味でも、だから言ったらギャレス版の完全版とか言うてね。
はいはい、
出してくれるのもいいわけですし。
うん。
うん。いや、そういう意味でも、見に行かないと。だってあれでしょ？竹谷さん、エンドゲームなんかよりもよっぽど今テンションは高いわけでしょ？
あ、もうエンドゲームなんか忘れましたよ。これだけですよ、頭。
そう。
うん。
エンドゲームなんかよりもよっぽど、ってなってるっていう。
はいはいはい。
映画なわけですから、もっと行ってくれないと困るわけですよね。
うん。じゃんじゃん見に行ってくださいよ。
そうですよ、そうですよ。核の扱いが日本人が作った映画に比べて軽いなとかも思ってくださいよ、皆さんということですよ。
はいはいはい、
まあでも、ただね、本当にテンションが上がろうと思うと、一定の教養みたいなものは必要ですけどね。
まあそうですね。
やっぱり、なんですか、初代ゴジラと、
はい、
怪獣送信劇ぐらいは見といてほしいんかな。で、平成ゴジラもやっぱり最初の、まあ、さっき言った、ゴジラ対武田鉄矢から始まるですね。
はいはい。
シリーズも、だから、その最初のやつ、ビオランテ、キングギドラと、
モスラぐらいです
ね。モスラ、あと、デストロイヤとかは見といてほしいんかなという。
はいはい。
ところありますもんね。
うん。
うん。あとだから海底軍艦と平成カメラシリーズぐらい見とくと、それぐらいをこうで、ね、見終わって、
はい、
3、4年ぐらいは最低でも寝かした後で今回劇場で見ると、
うん、
多分同じ感動を味わえますよね。
はいはい。
こう生かされるのかという。
うん。
うん。
ただ単品だけ今回の映画見ても、十分楽しめるんですけど、
どんどん
深く楽しんで、
うん。
ためにはやっぱり過去作見てもらいたいなっていうのはありますね。
そうですね。あ、ラドンも見といた方がええんかな。
まあ、
うん。ラドンはでも初登場のシーンぐらいのなんか YouTube で抜粋したやつぐらい見といたら十分な気もしますけどね。
ラドンがローダンなんはあんま気にしなくていいです、
ね。そうですね。
向こうさんの都合なんで。
ストリートファイター2のベガとバルログとバイソンがぐちゃぐちゃなってる問題みたいなもんでしょ。
はいはいはい。トランスフォーマーでコンボイがオプティマスプライムっていうのぐらいですね。そんなノリなんで大して気にしなくていいっすよ。
そうそうそうそうそう。うん。いやでも今回は宗教モチーフみたいなものも使い方としてはうまかったですしね。
いや、非常に良かったですね。
うん。一応予備知識として一応持っといてほしいのは、
はい。
赤い竜みたいなものは、
うん、
サタンのシンボルだぐらいなことは知っといていただいた方が楽しいですね。
はいはいはい。
うん。なんやったらレッドドラゴンでも見といてくださいってことですけど。
うん。
レッドドラゴンでその辺は映像としてちゃんと解説してあるので。
はい。
うん、いわゆる、まあキリスト教におけるサタンが赤い竜のイメージで描かれてて、そういう宗教がなんかもいっぱいあって。
はいはい。
で、それをモチーフにしたシーンっていうのが、まあ、ちょこちょこ出てくるよという。
うん。
うん。ところですね。
はいはい。
そう。いやー、よかったな。あんな強そうな怪獣いっぱい見れるの、うん、なかなかないですもんね。
本当にですね。ギドラが本当にどう見ても、こいつ性格悪いだろうっていう感じがひしひしと伝
わってきますからね。寝起きは割と可愛らしかったんですけどね。うん。寝起きはなんかちょっとお茶目な感じしたんですけど。
はいはいはい。
だんだんと、悪魔的な強さを発揮していくと、ちゃんとこうラドンがその辺ですね、
はい、
いいかませ役やってくれるんですよね。
うん、全然攻撃が通じないっていうです
ね。そうそうそうそう。でもそもそもラドン自体もめちゃくちゃ強いと。うん、
はいはい。
うん。
なんかもう世紀末感半端なかった
ですね。そうそうそう。もうアメリカ壊滅し倒してましたからね。
そう、もうなんか、メヒコとんでもないことになってるぜっていう、
ね。そうそうそう。日本は日本でなんか富士山で何かの怪獣はどうやら復活してたらしいですしね。
あ、ちょっとありましたね。
ね。
ジャンジーらしいでしょ。
え？
ジャンジラシだかなんかでしょ。ギャレスゴジラでなんか、
うん、
最初の街あったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ムートーが復活したことにより壊滅した。
ジャンジラシね。はいはい、はい、
ジャンジラシ。なんかあそこら辺な感じしましたね。
いや、今回富士山のところって言ってました。
そうですね。
うん。
ああ、ありましたありました。
そうそうそう。だから何が復活したんかだと。
はいはい。
そう、富士山で復活する怪獣ってなんかいたかなって思いながら見てたんですけどね。
ええー、これ沖縄だったらキングシーサーだなって一瞬で思いますけどね。
うん。富士山あたりで戦ってる怪獣ってむしろ。
てか、いつもじゃないですか。
いつもですけど、僕イメージはむしろガメラなんですけどね。
ああ。
うん。
ガメラドイツからやってきたでしょ。
でしたっけ？
なんかドイツのミュンヘンあたりで、
うん、
山が、まあトレーラーにも乗ってたやつがガメラですよね。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
山がいきなりドーンって崩れて出てくるやつ。
あれでもなんかアンギラスっぽくなかったですか？
ああ、でしたっけ？
うん。
うん。
どっちか言ったら造形的にはバラゴンとかに近かったですけどね。
なんかやっぱりガメラっていう方が何人かいるみたいで。
そう、なんかね、もうあの辺のもう一斉に怪獣が出てくるシーンとかもね。
はいはい。
どこまで行くのと。あれ完全版で、いろんなところの都市の映像欲しいですよね。
そうですね。登場シーン抜粋みたいな感じで。
そうそうそう。
見つけたのは17体だけど、
うん、
なんか第50何とかってあるから、基地山ほど作っとんなこいつっていう。
そうそうそうそうそう。いやー、なんかこう、うん。で、なんか8歳とかもそうですけど、
はい。
こう、中学生ぐらいが一番くすぐられるような、
はいはい。
なんかどこどこの都市には何々が眠っててみたいな、そういう、
うん。
なんかそういうのもくすぐられるじゃないですか。
そうですね。
設定資料集が久々に欲しい映画やな、と。
うん。
うん、ちょっと思いましたね。
はい。
もしくは小説版？
うん。
海外映画の小説版って大概しょうもないんですけど、
はい。
たまになんかすごい気合入ってるやつあるでしょ。今回そういうの欲しいなぁと思って。
うん。
よかった。もう本当によかった。
うん。ギドラがちゃんと宇宙怪獣扱いになってたんでよかったですね。
そうそうそうそうそうそう。
首もがれて再生したの見て。
うん。
もうなんかおかしいぞ、こいつみたいな、ね。だってよう調べたら、こいつ宇宙から来よるぞっていう。
そうそうそうそう。どうも、まだまだおるぞっていうね。
はいはい。
うん、
もうなんか、偽りの王だとか言ってですね。
そうそうそう、
そ
う。
それもなんか、おーおーってなるじゃないですか。ちょっと鳥肌立つじゃないですか。やっぱ宇宙怪獣だったんだ。
そう。
相方早くって思いましたよ。
そう。
ゴーグルしてる相方呼ばんとって。
そう。いや、あと、だから怪獣が、 こう地球の環境のバランスを取るために存在してるんだみたいな話、
はいはい、
もう含めて言うと、それお前ひょっとしてトップを狙いかみたいなところもね、
うん、
思いながら見てたんですけどね。
だからなんとか共存しようよって言ってんのが芹沢博士で、
うん、うんうんうん、
でその考えが行き過ぎちゃったのが今回の嫁さんなわけでしょ。
そうそうそうそうそう、うん、あの嫁さん
で、そこの絡む環境テロリストのおじいちゃん、
おじいはん、
はい、
うん、
あのおじいちゃんなんかこれからなんかいろいろ仕掛けそうですよね。
そうですよね。ね、多分ゴジラ対キングコングも含めて契約してそうな感じバリバリしますよね。
はいはい。
うん。
しかもなんか普通に商売内容で怪獣の DNA をって書いてあったんで。
うん、うん、うんうんうんうん。
これうまくいくとビオランテもあんのかって期待してみますよね。
どうします？沢口靖子登場してたら
。え、なんか、だからチャンツィーが取り込まれるんじゃないですか。
いや、だから渡辺謙枠が今回空いたじゃないですか。
はいはい、はい、
うん。そしたらそこにあれですよ、日本人女性科学者としてですね。沢口靖子登場ですよ。
うわ
で、例えば沢口靖子の死んだ娘の DNA みたいなものを、
はい、
そこに入れましたで、ね、ビオランテみたいなことされたら、もう日本人の観客、ああってなるじゃないですか。
なりますね。
ね。
で、その博士が宝田明でしょ。
やっと登場。
はい。ああ、だから今回あれですね。
うん。
あと芹沢博士の相方も、うん、死んじゃいましたからね。
そうですね。
ええー。
そうそうそうそう。
いい味出してた。
おばはん。
おばはん。ビビアン博士
ですね。ビビアン博士。結構だからその辺、はい、ちゃんと整理していってくれてるので。
ええ。
どうしよう、次のゴジラ対キングコング。三枝幹出てきてたら。ゴジラが来ますって。こうね、はいはい、キングコングがね、こう暴れ出してて、で、一体どうすればいいんだって言ってたら、耳のでかい お姉ちゃん出てきて、
はいはい、
ゴジラが来ますドゥーンっていう。
はいはい。
うん、
たまらんですね。
たまらんでしょ。
それはちょっと勘弁して
ください。そうそうそう。で、こんなこともあろうかと用意されてたスーパー X ですよ。
はいはいはい。あ、でも、芹沢博士の死にっぷりも良かったですね。
良かったですね、
うん。
うん。
初代ゴジラでね、ゴジラを自分の発明で葬った人が、
そう
ん。一応そのゴジラを助けるために、
うん。
今度は自分が犠牲になるっていうですね。
うんうんうんうん。
良かったですね。てか、オキシジェンデキストロイヤーって言われて、鳥肌立ちました。
そうそうそうそう。
うわ
若干応援上映とかじゃないですけど、観客席の中で、おっていう声は上がってましたよ。うん、あれはね、うんうん
はい
うん、まあ、ただちょっと兵器としてはかませ犬役でしたけどね。
そうですね。
うん、
まあ、あんまりその、もともと何なんだっていう詳細もなかったんで、
うんうんうんうん、
そこまでこれからもストーリーに絡むことないんだろうな
って。ないでしょうね。あるとしたらもうあの流れしかないですからね、うん、オキシジェンでストーリー。はいはい、
相変わらず起爆装置アナログかって思いましたね。
そうそうそうそう。いや、今回はでも渡辺家の何ですか、耐圧服、
はいはいはい、
みたいなものもちゃんと。
超かっこよかったですね。
超かっこよくなった耐圧服やったので。
はいはい。
もう元々のデザインのね、
ええ、
特攻兵器伏竜みたいな。デザインも一応若干踏襲しつつ、
うん、
ようできてましたね。
はい。
ただまあ、あそこにはその戦争というものを自分たちも始めてしまったという現在意識であるとか、そういったものを生産するために私はここでゴジラと共に死ぬのだみたいな、
はい。
その最初の新ゴジラが持っていった、要素みたいなものはもう全くなく、
はいはい。
ただの自己犠牲のヒロイックの話になってましたけど、さすがそこはアメリカ人作る映画やなって思いましたもんね。
思いますね。自己犠牲大事ですからね。
大事し、大事、大事、間違った思想を持ってしまったお母ちゃんも最後自己犠牲によって生産して死んでいくと。
うん。
いう。
いいですね。
いいですね。よかったなぁ、うん。なんか100人ぐらいの劇場ではちょっと見るのもったいないですよね。
そうですね。もう大きな画面で見てもらいたいですね。
そうそうそう。多分ね、ツイッターとかググってしまうと思いますよ、見終わった後。
はいはい。
出てた怪獣は結局一覧としては何が上がっているのとか。
出てないですけどね。
そうそうそうそう。だとりあえずクモンガスペースマンモスとかで検索してみたりするでしょ。
はいはい エンドロールはなんかね、ゴジラとあのメインの 4台は、
はいはい。
彼ら自身だよと。
そうそうそうそうそうそう。ヒムセルフって書いてましたからね。
モスラってかハーセルフでね。
あ、モスラハーセルフになってました。
はいはいはい。一応あれでしょ、あの、モスラはゴジラの連れっていうとこでしょ。
そうそうそうそうそう。怪獣女王でしたからね。
そうですよね。あの、ちゃんと、あれですよ、モスラの曲、ちゃんとクイーン・オブ・ザ・モンスターズってタイトルになってますからね。
なってた、なってた、なってた。
ちゃんと言ってます。ちゃんついが言ってますからね。
うん。そう。
てか、もう、ビビるぐらいに、あの、CG 怪獣がアクションしててですね。
そうそうそうそうそう。
なんか人間でもこんなシーン見たなって思いますよ。なんかナイフ刺されそうになって避けるとかですね。
ちゃんと重厚感ありましたよね。
うん、よかったです。
ギャレス版のゴジラに比べても、その辺のところはパワーアップできてる。
ええー。
うん。
やっぱりあの、ギャレス版に比べて今回怪獣たちが思いのほうが発光するじゃないですか。
うん、うん、うんうんうんうん。
なんかあれがピリリと効いててよかったですね。
そうですね。なんかこう、はい、暗闇の中にちゃんとあの像として、結像してる感じがあって。だ画面もその思ってたより暗くなかったじゃないですか。
そうですね。
うん。あのギャレス版ずっと暗かったですけど。うん、
本当に暗いですから、
ね。うん。今回はちゃんとなんか、まあよ、もちろん夜のシーンではあったんですけど、
うん。
まあ基本的にメラメラ燃えてるから。ボーボー燃えてるじゃないですか。
はいはいはい。ギドラのビームの当たり判定がよくわかんないですけどね。
そうですね。割となんかあの足元とかであの走ってる人の横1メートルぐらいのところを引力光線バババババって言ってるんですけど。
はいはい。
割とうわーで済んでたりしますでしょ。
そうですね。絶対なんかあの DNA 破壊されてると思いますけどね。
そうそうそう。もうゴジラといいね。
え、
うん、え。引力光線は一応あれなんじゃないですか。放射線ではないんじゃないんですか。
ええー。間違いなく体に悪いですから
ね。そうですよね。
当たった人消し飛んでましたからね。
そうそうそう。
ええ
ー。そう。だから、映像作りが良かったな。
うん。
そういう意味では、あの、ウルトラマンとかは見習うべきシーンいっぱいあったと思いますよ。
そうですね。
うん。
ラドンの空中戦とか良かったですか？
良かったですね。
うん。
ワニが獲物を捕らえるときローリングしたりするじゃないですか。
デスロールです、
ね。デスロール。
はいはい。
デスロールを空中でやるっていうね。
うん。
それこそあの、こないだ初めて墜落して大騒ぎになってる F-35 バカスカ落ちるっていう。
なんかもう心中複雑な人いっぱいいたと
思う。そうそうそうそうそう。だって F-35、あれ大体、それこそ20機ぐらい飛んでたでしょ？
メンバーがどんどん撃墜されていく絵出てましたけど。
そうそうそう。
多分あの、12機以上はいましたね。
12機以上はいたでしょ。
はい。まあ、1個の隊ですよね。
そうそうそうそう。
全滅です。
全滅。おあの、マッハで飛ぶ戦闘機、ついばむっていうね。
はいはいはい。で、脱出した人、加えられる。
そうそうそうそう。いやもうだから、あの監督にお金を与えてですね。
うん。
もう本当になんかこう、日本の、その東方特撮の、はい、ダメな部分、
うんうん、
ダメな部分だったものを、
はい、
要素を変えずにもう一回作り直させてダメじゃなかったことにしてほしい。
だからもう総監督あたりでいいっすよね。
ああ、そう
です
ね。
最終的監修で。
うんうんうんうん。うん、
他のところの絵は、福井さんとかあたりが作るんだろうな。
福井か。福井なのか、今やったら。ね、ちゃんと中尾明も連れてきてね。
はいはい。中尾明と宝田明連れてきて。
そう。
高島兄弟も連れてきて。
中尾明にやっぱやってほしいじゃないですか。
うん。
ゴジラだとっていう、あの、目を向いて重く言えば OK みたいなやつ。
はいはいはい。うん、
やっぱあれやってほしいですもんね。
うん。あと、チャック・ウィルソンですね。
チャック・ウィルソン。
まあ、あと、別所哲也戻ってきてもらいたいですね。
別所哲也ね。
ええー。
英語ペラペラですしね。
うん。次、
うん。
別所哲也じゃないですか。やっぱりあの、渡辺謙の後釜に変な英語を話す、うん、真田広之じゃダメなわけで。
うんうんうんうんうん。真田広之はね、
ええ、
東映ですからね。
そうですよね。
ね。
うん。
そう。やっぱ東方のところに出てた人じゃないとダメですから。
はいはい。
やっぱそう考えはそうか、別所哲也か。
うん。
僕はちょっと話違いますけど。
はい。
主役の科学者のおっちゃんいるじゃないですか。お父ちゃん。
ああ、はいはいはい。
音じゃだんだん古谷一行に見えてきたんですけどね。
濡れれば濡れるほどです
か、ね、そうそうそう。はいはい、なんかしっとりしていくと、なんかだんだん古谷一行みたいな顔してるな、こいつと思って。
うん、これ何ですかね。カイル・チャンドラってそんなに有名な人ですよね。
そう、なんかで見ましたよ。何やったかな、何言ってたかな。
昔のキングコング出てんですね。2005年の。
あ、あれの人。ロード・オブ・ザ・リングの人が作ったやつ。
はいはい。
はははは。やっぱその流れもあって採用されてるんですかね。
うん。
うん。なんかね、でも今回の映画はちょっと見て疲れましたね。
はい。
なんか楽しむのに。
ああ。
うん。いや、あれなんですよ。今週僕忙しくてね。
はいはい。
こう残業も続いてたんですよ。
ええ。
なおかつゴジラについて、前もって喋った回は、
うん、はい。
ゴジラが公開される前にアップしなければいけないじゃないですか。
ですね、うん。前夜祭でしたからね。
そう、前夜祭やから。はい、で、前夜祭音声上げよう思ったらもう、残業から帰ってきて、ああ、もうやってしまわなあかんって思って。
はい。
そう、だから木曜日の夜2時半にアップしてたんですよ。で、3時間半しか寝てなくて会社行って、またバタバタバタって仕事やって5時にやっつけて、
はい。
行ったんで、映画始まる直前の予告で、眠とうて。
はいはい。
もう結構限界来てしまって、また暗なってくるじゃないですか。
はい。
で、映画館もちょっとぬくかったんで、
うん。
あかん、これ途中で寝たらどうしようって思ったんですよ。
はい。
で、そんな状態で横の姉ちゃん、携帯でチラチラするじゃないですか。うん、
はい、はい。
うわ、これ集中力切れたら寝てまうわって思ったんですけど、
ね、
そっから目ガッチガチに開いてましたもんね。
あの映画で寝れるやつすごい。
そうそうそう。いや、でも世の中いるんですよ、寝てる人。
うん、酒飲んで見に行く人いますよね。
うん。なんか今回のゴジラ、あんまり俺的には良くなかったなーって言って。だからなんか、キングギドラと戦い出したぐらいでちょっと寝てしまって、目が覚めたらもうゴジラが赤くなってたって、お前、その状態で映画の何を評価できんねんっていう。
きっと一週間以内にそんな話、ポッドキャストで聞けそうな気がしますよ。
でもそれってプロレスで言うたら、
ええ、
入場シーン見て、ええ、その後フィニッシュホールドで目覚まして、この試合おもんなかった言うてるみたいなもんじゃないですか。
はいはいはい。
その発言に何の意味があんねんと。ねえ。いやー、でもゴジラね。
うん、
最初はクモンが出てきた時、エビラかなって思いましたけどね。
モスラのなんか足っぽいなっては一瞬思ったんですけど、新しいデザインの。でも全然違うわなと思いました。
すごい指摘する人いるなって思ったんですけど、
はい、
クモンガの足の先端が地面からズダーンって出てきたじゃないですか。
はいはい、
そう思ったらなんか他のところでもズダーンズダーンって出てきたでしょ、
はいはい、
クモンガの足のトゲって、
歩
いてるとき下向いてるじゃないですか。
はいはい、
そのクモンガの足のトゲが上燃えてズダーンっていっぱい出てきたってことは、
はい、
クモンガ逆さに封印されてたのって言ってた人いましたけどね。
な
あ。ええとこ見てるなと思ったんですけど。
でもあれですよね、地下大空洞説で、
うん、
あの下そのまま大空洞だったでしょ。
そう。だから基本全部繋がってるわけでしょ。
だからコングの時で初めてその話出たじゃないですか。
あ、出た。なんか爆弾のその振動で、
う
ん、なんか下が空洞になってることが分かったぜ、言うて、なんか鹿殺しまくりながら爆破してたやつでしょ。
はいはいはい。
うん。
そしたら木投げつけられるっていうです
。そうそうそうそう。はいはい、うるさいっていう。ね、スカルアイランドがでもあらゆる怪獣のね、発祥の地やって言ってましたしね。
はいはい。うん、なんかスカルアイランドから逃げましたね。
うん。
あと、なんか卵見つかりましたね。
そうそうそうそう、そう、うん。何かなっていう。
連れの卵なんじゃないですか。ゴジラの連れの卵なんじゃないですか。
あ、なるほどね、
。
次は双子でしょうね。
でしょうね。
いやでも、今回モスラ強かったっすよね。
いやー今回すごかったですよ。
ねえ。
ビビりましたね。
バトラーかなって思うぐらい。
幼虫の段階で強かったから。
うん。糸はこう使うんだよっていうのが。
はいはい。
うん。
ギドラも3本のうち2本。
うん。
糸で捕まえられてから。
うん。
なんか、糸引っぺがすのに結構焦った感ありましたもんね。
そうそうそう。うわ糸来たみたいな。
やばいやばいやばっていう感じで。剥がしてましたからね、一生懸命。
で、この演出はさすがやなと思ったんですけど、
はい。
頭が3本のうち2本、こう、ビルに繋ぎ止められたら、
ええ。
もうその状態を保ちつつ、じわじわやっつけるのが一番楽な殺し方かなって思ったら、
はい。
その状態からぶちかますっていうゴジラね。あれこそ横綱相撲やなと。怪獣王やなと。
はいはい。
うん、あもう素晴らしいって思って。
うん。
うん。見てたんですけどね。
まあ、モスラ。モスラ、あのデザインもいいっすね。
いいです、いいです。
うん。
うん。あんな虫おらへんですけどね。
まあ、
最後、モスラのラド倒したとき。
はい。
あんな怪獣に演技さすかなって思うぐらい、今似合ってしたやろっていう感じのね。
ありました、ありました。
モスラね。
あと、あんな殺し方見たことありますよ。映画でですね。
うん、うん、うん、うん。まあ、ラドン死んでないですけどね。
まあ、瀕死だったのが、最後生き返ったってことで。
そうそうそう。
パワー吸収ですよね。
うん。ラドン結構あれですよ。死んだ思ったら生きてたパターン、今回の映画だけで2回ぐらいありましたけどね。
そうですね。
うん。
まあ、火山で暮らしてるからですね。
あ、なるほど。火には強いと。
あと、なんかエネルギーすぐ吸収できそうな感じしますもん
ね。そうそうそう。いやー。なんでしょうね。もうなんか夢が膨らむ映画って、あるんやなって感じです。
う
ん、
あ、うん、そうですね。
うん、
あとは正直あれですね、
うん、
久しぶりにゴジラが上から落とされる映画見れたんで、大変よろしかったんですけど、
うん、
落ちっぷりが半端なくて、あれひょっとして宇宙から落とされたって感じがすごいするんですけど。
結構もう成層圏くらいまでは行ってないと、
なんか大気圏突入状態でそのまま落ちてきたな。
そう。日本人が間違えて覚えている大気との摩擦で赤くなるやつ。
はいはい。
断熱圧縮だよって言われるよくあるあれですけど、
うん、
あれが行われるぐらいの高さでしたもんね。はいなんかあの辺とか、
はい。
あと、そうそう、俺はもう一人で行くんだって言って、
はい。
お父ちゃんがヘリに乗ってたところから、
はいはい。
基地の指令室に戻ってくるシーンやったじゃないですか。
はいはい。
あっこのあたりとか結構ちょっとなんかバッサリ切られてる感あったんですよね。
うん。
うん。だからあの辺多分完全版あるなと思ってるんですけどね。
ありますね。多分なんとか2時間以内に抑えたかったんでしょうね。
うん。だから多分ゴジラが持ち上げられていってるシーン、
はい。
なんかもうちょっと尺あったんちゃうかなと。
うん。
うん。なんか、バッて掴まれて、ビューって上がって、離されたって思ったら、なんかもうゴジラ赤くなるぐらいになってたから。
はいはい。
一瞬でそこまで行ったのって思いましたもんね。
うん。それは確かになんか間抜けてる感じはありましたよね。
うん。だからその辺、だからディレクターズカット版があれば。
ぜひ見たいですね。まあ、ゴジラ対メカゴジラの時も、
うん。
ゴジラ対モスラの時も、
うん。
抱え上げられて今まで海に落とされて
あ
ことなきを得てたのに
はいはいはい
今回地面に直接なんでしかもえげつない高度から
多分2万メートルは超えてますよね
行ってますね
うんそんなね
はい
断熱圧縮が起こってしまうぐらいの高さまで飛ぶのって羽では無理ですけどね、
うんうんまあやっぱりやつは宇宙怪獣だった
んです、ね、あなるほどね
羽ばたいてるように見せかけて実は重力操ってるんでしょう。
ああ、まあ、引力光線放つぐらいですから。
ええー。まあ、首が光るのは良かったですね。
あ、そうですね。
うん。
隠し芸の時の点数のライトみたいな感じで、ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポーっていう感じの。途中で止められると口からペフーって炎が出るあたりも良かったですけどね。
モスラが力尽きてゴジラの上に倒れて、
うん、
鱗粉になって広がって、
そう。
そこからバーニングが始まるっていうのがたまんなかったです。もう絶対これバーニング来るって分かってて、本当にバーニング来たから。
そうそうそうそう。
デストロイヤーの時のメルトダウンしますっていう、話の下りもあって。
あって、そう、そう。
カツ入れすぎてっていう。
そう。この展開はもしやって思うっていう。
うん。あれでもあれですね、正直バーニングの時は、一回でいいから、
うん、
基本的に熱波攻撃だったじゃないですか。
はいはいはいはい。
一回でいいから赤い熱戦見たかったです
か、ね、あ、そうですね。そうですね。うん。
最後のとどめは熱戦か。
でも、あっこまでのも見してもらえると、やっぱり、メカゴジラも見たくなってしまいますね。なんとかもう力技で登場させてほしいなという。
はいはい。
メカゴジラか、メカキングギドラでもいいですけど。
個人的にあともうちょっとモスラの幼虫見たかったですけどね。
あ、そうですね。
できれば中国の滝で孵化するんじゃなくて、
うん。
アメリカ本土まで海越えてきて、ちょっとギドラにちょっと軽くひねられて、
うん、
アメリカの歴史的建造物に
眉を
寄りかかって眉を張るっていうやつが見たかったですよ。
そうですよね。
で、
議事堂ですよね、アメリカのね。まあでも今回議事堂やられてましたけどね。
うん。もうだからちょっとニューヨークあたりでトランプタワーとかでもいいんじゃないですか。
あ、なるほど。あ、それいいな、トランプタワーいいな。
うん、
折れたトランプタワーぐらいのところで、
はいはい、
うん、眉を張って、
うんうん、でスポットライトずっと当てられて、
はいはいはいはい、
でそこから飛び立つと、
うんうんうん、
うん、でチャンツィーもやってきて、片方のですね、
うんうんうん、あ、そうか、だからあれですよね、そのアメリカ版のその今回のゴジラなんかでもそうですけど、うん、
はい、
こう作劇の違いみたいなものってどうしてもあるなって思うんですけどね、東方の怪獣映画って、うん、怪獣がひとしきり暴れて、
はい、
人間側が一定の対策したけどもダメだったっていう後、
はい、
暴れる怪獣をしばらく眺めるシーンありますよね。
うん、ありますよね。
アメリカ版それないですよね。
うん、ない。
なんかこうあれがあるせいで、ちょっとやっぱりこう、だれるところあるじゃないですか。
はいはい。
だから最終的なその怪獣プロレスの時にちょっともう疲れちゃってるみたいな。
うん。
見る側が。
はいはい。
うん。そこのところアメリカないからこう、テンポ的に保ててるというのはあるんでしょうけどね。
そうですね。
うん。まあ、ただ予算の都合だけな気もしますけど。うん。いやー。うん。
あとなんか海底の基地ありましたよね。
はいはいはい。海底とか油田みたいな。
はいはい。
はい。
あそこの下になんかいましたよね。基地の中。
あ、そうそうそうそう。
なんかの、多分他のゴジラの、
うん。
なんか死骸みたいなやつありませんで
した？ありました、ありました。あった、そう、ね、あった、あった。
あれ何なんだろうな。
あれ何も触れられないまま終わりましたよね。
はい。前作でもゴジラの骨ありましたよね。
うん、うん、うんうんうん。
骨の描写があったから、多分何匹かいたんだろうなっていう。
一定の個体数いないと持たへんですからね。
そうですよね。
クモンが一定の個体数あったらえらいことになりそうですけどね。
もう嫌ですよ、ね。スカルアイランドでいてくださいって感じします、
ね。そうそうそうそう。わしゃわしゃわしゃって。
もうなんか竹に偽装しておいてくださいって感じします
よ、ね。上からザーンって竹落ちてきた思ったら足。
はいはい。あとあれですね、なんかゴジラの家だとか言ってたとこあるじゃないですか。うん、海底神殿。
海底神殿、はいはい。
海底神殿のゴジラの、
うん、
なんかその石碑みたいな横に、
はい。
普通にカタカナでゴジラって書いてありませんでした。
あ、ほんまですか？
なんかそんな気がしなくもないんですけど。
確信は今ないですがぐらいの。
ええー。きっと後で見返してよく見とこうと思いますけど。
うんうんうん。うん、そう。なんかね、いろいろ散りばめられててね。
はいはい。
うん。なんかシリーズいっぱい作れそうだね。
いや、本当に要は最後に、結局みんな、ギドラに呼ばれた奴らが、なんかいざ、決戦会場にやってきたら、親方やられて、お、なんかトップ立っとるやないかって、へへーって言ってるっすけど、そこに来れなかったコングとか、ガメラとか、まあ、まだまだこれからいるんでしょうね、他にも。そいつらがちょっと納得いかないみたいな感じですね。まさにプロレスじゃないですか、それ。
そうそうそうそう。あっこに来た中にムートーいたじゃないですか。
はい、はい。
ムートーそんなにおとなしく従うんやとしたら、前の二つの答えはあれ何やってんってちょっと思いますけどね。
思いますね。多分爆発を一個だけ生き延びたやついるんじゃないですか。それかもともと最初のフィリピンだかどっかに。
うん。
で、ゴジラのやつ食ったやつとかなんかいそうじゃないですかね。
あーはーはーはーはー、うん。なるほど。
あ、でも今回ムートーで思い出してるんですけど。
うん。
今まで怪獣の呼び名前作みんなムートだったじゃないですか。
はいはいはい。
基本的に。
うん。
今回なんかタイタンズって言っててよかったですね。
そうですね。だから、うん、辺はギリシャ神話とかにおける、
はい。
その古代神みたいなところのイメージを持ってくるためにタイタンズにしたんやと思うんですよ。
うん。
いわゆるその古代の一度滅びた神々みたいなね。
はいはい。
うん、意味合いに持っていきたかったんだなと。
ええ。
まあ、いわゆるウラヌス、ガイア時代みたいな、ギリシャ神話でも扱いあるじゃないですか。
うん、はいはいはい、うん。地の神、天の神みたいなやつでしょ。
そうそうそう。
うん。
うん、で、その中にサイクロプスみたいなものもいて、みたいな。
はいはい。
そういう印象のやつですよね。
うん。
日本の方々にはティターンズって言った方がお馴染みかもわかんないですけど。
黒いモビルスーツばっかりですか。
モビルスーツあんまり黒くなくなかったですか。
あ、でしたっけ。マーク2だけでした
っけ。マーク2が黒いだけ、あと、はいはい、軍服が黒いだけで。
あ、そうですね。
うんうんうん、
でもこれからそのモンスターバースシリーズの世界観がある意味これでできたわけですね。完全に固まった感はあるんで。
うんうんうんうん。
世の中の人はみんな知ってるよっていうですね。
ひょっとしたらできるかもわかりませんよ、ハリウッド版で。ゴジラ対ガメラ。
うん。いや、多分ありそうですよ、本当に。
あの、ハリウッドの、
はい。
豊富な資金を持ってですね、
うん。
くるくる回りながら火を放って飛んでくるカメが再現されるわけですよ。今思うと何それって思うやつ。
もう本当になんか笑えますね。
そうそう。ピーって飛んでくるでしょ。
で、なんか腹が開いて炎が出てくるっていう、ね。火の玉が飛んでくるっていう。
謎の生き物ね。
まあ、イリスは出ないでしょうね。
まあね。
ギャオスあたり来そうですけどね。
ああ、うん。
でもなんか、ラドンより全然ちっちゃいんだろうなって。
そうそうそうそう。それこそあれですけどね。ガメラ3の時に、
はい。
海底文明みたいなところがあって、そこにあのガメラの墓場みたいなところ出てきてましたけどね。
あ、そうですね。
うん。設定的には今回のゴジラと割と似てるという。
もう全部繋げられますね。
そう。だからゴジラは実はその怪獣の王として遺伝子操作によって生み出された生き物だったんだよとか全然できるじゃないですか。
はいはい。
うん。そう。キングコングね。
はい。
うん。
次は。
むしろ、キングコングじゃない話の方が繋げやすくなった感じしますけどね。
うん。とりあえずガメラはいるし。
うん。
あとあの、ギドラの首使ってなんかできるし。
そうそうそう。いや、メカキングギドラでしょ。
いや、どうすかね。
いや、なんか。
混ぜて、オリジナル作って、全然違うやつが出てくんじゃないですか。うん、い
や、まあまあね、まあね。
うん。
いや、あれでしょ。やっぱり、空にあの、雷がビカビカって出た思ったら、ニューって現れるんでしょ。
そうそう
メカキングギドラが。
はい。
で、あの、ゴジラ捕獲するやつとか使いながらね。
あの、ゴジラ捕獲して飛ぶのはいいんですけど、
うん、
やっぱりあの、ゴジラの口に対して真正面に立ったらダメでしょっていうですね。
そうですね。ビカーってやられるやないかという。
そうそうそう。うん、背中からやんなさいよ。あ、一応ですね。
うん、
ゴジラ VS コングはですね、
うん。
2020年5月22日ですね。来年ですね。う
ん、そんなすぐできます？
はい。でも監督違う人なんで。
うん。
アダム・ウィンガード監督ですか。
アダム・ウィンガード。
この人は、デスノートの監督ですね。
向こう版の。
はい。
あれ見てないっすけどね。
うん。で、あれ、そもそもこっちでやりました？
いや、やったとは思う。あ、やってないんかな。
うん。
そうか。
うん。
どうなんかな。今回の監督にやってほしいな。
そうですね。それは確かに。
うん、
あとちなみに、
うん、
追加情報で、
はい、
日本からは小栗旬がゲスト出演だそうです。
それどうなんかな。それいるんかな。
いやー、いらないんじゃないですかね。
ちょっとね、
うん、
いや今回だから本当に見てて、はい、あの監督への興味が俄然湧く映画やったじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、監督が変わることに対して、
はい。
ちょっとね、不安感がありますけどね、今ね。マイケル・ドハーティー。
マイケル・ドハーティー監督。
まだ日本では、ウィキペディアすらないですけども。
早く作って。そう。あ、でもだから今まで、今んとこモンスターバースシリーズは、監督は一貫してないんですね。
うん。
うん、
だって、キングコングはあの人やったでしょ？名前が出てこない。
ピーター・ジャクソン。
ピーター・ジャクソン。あ、はい、スカル・アイランドですか？
スカル・アイランドは、
ジョーダン・ボート・ロバーツ。
うわ。
この人、何の人かないでしょ。わ、この人もあれがないわ。ウィキペディアがない。でも、この人もね、なかなかあれなんですよね。
はい。
あの、怪獣好きな人やったんですよね、ジョーダン・ボート・ロバーツ。
はいはいはい。
うん。
ギレルもデルトロが加わってきそうな雰囲気しそうです。
デルトロね。
デルトロ。
まあ、デルトロでもいいですけどね。
うん。
スカルアイランドの時の監督は、
はい、
スカルアイランドのあの冒頭のところでヘリコプターいっぱい出てきていっぱいやられるじゃないですか。
はいはい。
何機あんねんっていうのを突っ込まれたのにインタビューで答えてて、だって、キングコングがヘリコプター持って振り回してヘリコプターがバカバカ落ちるシーンが撮りたかったんだから、仕方ないじゃないって言ってましたよ。
うわぁ。あ、もう続投続投。
うん、だから今回のモンスターバースシリーズは監督にすごい恵まれてますね。
そうですね。
そう思うとね。
いい監督捕まえてきますよね。
うん。ギャレスはじめ。
はい。オタ捕まえてきますね。
うんうんうんうん。 だこのアダム・ウィンガーどういう人がどうなんでしょうね。
ちょっと気になりますね。
うんうんうん。
まあ、ウォシャウスキー兄弟引っ張ってこなければ大丈夫じゃないですかね。
あの、竹谷さん。
はい。
ウォシャウスキー姉妹です。
あそうでしたね。
そうでしょ。
はい。
両方とも性転換してしまったので、姉妹です。
もうなんかもう、
なんかいろいろダメダメ感がありますけどね。
はいはい、はい、うん。あ、あれなんですね。
うん。
あの、スカルアイランドの監督。
うん。
今度、メタルギアソリッドを映画化するんですね。
うわなるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
潜入アクション映画ですか。ステルス映画。
うん。あの、きっとダンボールもやってくれそうな感じがしていいですね。
そうですね。
うん、うん。
ロッカーに、あの、水着ポスターとかありそうな感じします。
うん、うん、うん、うん、うん。あ、
はい。
次やるアダム・ウィンガード監督は、
はい。
ちょっと前にあったブレアウィッチの続編とかやってた人です。だから、はいはい、ホラー畑の人ですね。なんか他にもなんかあの、割とあの、スラッシャー映画的なやつ、
はいはい、
作ってるみたいなんで、
うん。
どうなんでしょうね。もうでも来年公開なんですね。
もう、だからメインの撮影はもう終わってるってことですよね。
うん。
あとはパソコン叩いてる感じですか。
うんうんうんうん。いや、ちょっとね、あの、今回のそのゴジラ見てて思ったのは、
はい、
やっぱりあの、東宝の VS シリーズなんかもそうですし、1年に1本っていうのは無理があるんやなって思ったんですよ。
はいはい。
でも来年やるんやっていう。
うん。
うん。ひょっとしたらもう脚本、その、今回のキングオブモンスターズが出来上がった段階ぐらいで、
はい。
もうその脚本を受けて続編作ってるぐらいのことしてるんかもわかんないですけどね。
うん。
まあそう考えたら1年で作ってるわけじゃないよという。
はい。
うん。まあ3、4年しっかり準備して作ったんだよみたいな話かもわかんないですけどね。
うん。
うん。そう。いやー、よかった。
また明日見に行かないと。
マジか。
ゴジラを見に行かないと。
そうそうそうそう。いや、ほんまね、あの、ここまで聞いても、
はい。
あの、ストーリー知ってても、
うん。
やっぱりその映画の肝って、やっぱり画面に大迫力で登場して戦う怪獣たちっていうのが一番の見せどころじゃないですか。
はい。
でそういう意味では、ここまで聞いて、ああ、もうでネタバレ聞いてしまったけどなっていう人も含めて、
うん。
見ろと。
はい。
劇場で見ろと。
うん。
やっぱりね、インチ数でいくと300インチはいるじゃないですか。
うんうん。います、います。
うん。で、もう大音響で聞いて。
うん。
うん。で、ちゃんとエンディングテロップの後も最後まで見て。
そう。帰るやついましたからね。
うん、そう。あれ、どうなんでしょうね。だって、ここまでのモンスターバースでも、終わった後って重要やったわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんで帰れんのかなっていう。う
ん、あ、ちなみに。
うん。
あのエンドテロップで、
うん、
最後、エンドロールで流れてた、
うん、
なんか、ロックなゴジラの曲って、
うん、
知ってます？
ん？
あの曲知ってます？
え、ロックなゴジラの曲
ゴゴゴジラって言ってたやつ。
ああ、僕知らないです。
あれ、15年前ぐらいの曲ですよ。
お、あ、そうなんですか？
あの、スキッドローっていうアメリカのロックバンドの。
はいはいはいはい、名前は。
っていう曲です。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、ただ歌ってるのは、今回ちょっと別な人のサージ・タンキアンっていうですね。
うん。
私大好き、あの、システム・オブ・ア・ダウンっていう。
ほう。
今、あの、活動してないバンドの、うん、ボーカルの人ですけど。
あ、なるほどね。
うん。
じゃあ、そういうところから持ってきてカバーにしとると。
はいはい。あ、でも15年前どころじゃないですね。もっと古いですね、確か。
ユートカントってやつですね。
はいはい。あれはもうなんか、うん、おお、この曲流れるんだと思いました。コテコテやなって思いましたよ。
っていうかあれですね、でもキングオブモンスターズのサントラは出てるんやったら、欲しいですね、
ええ。
あ、在庫切れになってる。
いや、あの、月額980円を払えばですね、あ聞きたい放題です
か。なるほど。
ええ。
ちょっとじゃあ、僕も CD なんかを久々に
、はい。
はい。あの、音源も入手しときたいと思います。
そうですね。
はい。もうなんせ皆さん、あの、見に行ってくださいと。
アベンジャーズよりいいです。
よっぽどいいですと。
よっぽどいいです、
うん。怪獣映画っていうものに少しでも興味があったら、そこのもう、隙間をこじ開けて、これでもかっていうものを見せてくれるので。
はい。
うん。もうそれを味わいに、まず劇場に。
うん。
行くべき。
もう向こう多分2ヶ月ぐらいやってますからね。
うん。
何回でも見に行けますよ。
そう。だからよくほら、日本人には見栄を切るっていう文化があるから、
はいはいはい、
そこのところがアメリカ人にはできないよねみたいなことを言いますけど、今回のゴジラはちゃんと見栄を切りますからね。
ギャレスにはできなかった見栄を切りますから、
ね、そう。テンションが上がった時に天空に向かって放射熱線を吐くという、
はいはい、
あの見栄を切るシーンとかがあるので、もう素晴らしいので、
うん、
もうそれを味わいに。
前回の映画であのムートとゴジラのファーストコンタクトでいきなり画面切り替えられたあの屈辱をですね今回味わうことはないんで、
そうそうそうそう、はい、見たかった怪獣映画の見たかったシーンはまあおおよそここに詰め込まれていますから、
はい、
もう早く見て、うん、早くお金を落として、
はい、
あのなんとかこの映画を興行収益1位に持ち上げてほしいと思います。
多分ねなりますよ
ちなみにあの感想を言ってた人が、
はい、
東宝が油田王を捕まえて、怪獣映画をリメイクするとこんな感じになると思うって言ってましたけどね確かにそんな感じ、
うん
うん、のでちょっと一つね、
はい、
はい、皆さん見に行きましょう、
うん、
そして見に行ったら感想をいろんなところに書きましょう。
はい。
はい。で、その感想の書く場所としての一つの候補として、
はい。
うちの LINE 公式アカウントか、はい、有料配信実験用アカウント、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムに送っていただくと、
はい。
竹槍さんとまた、はい。振り返って話したりもすると思うので、一つよろしくお願いしますと。
はい。
はい。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。